そうではない。私があなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。また、シロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、三年もの間、やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。
今日はこの箇所から悔い改めの実を結ぶというタイトルでお話をさせていただきます。今日読んでいただいた箇所、いくつかの災難が出てきたわけですけれども、皆さんは災難をどう見ていらっしゃるでしょうか。最近の異常気象によって災難と思えることがこれまで以上に増えてきています。西日本豪雨による洪水や土砂崩れによって多くの方が亡くなりました。またこの暑い、本当にこの酷暑が続いて熱中症による死者もたくさん出ています。このようなですね、災難を目の当たりにして、どうしてあの人が死ななければならなかったのですかという質問がされたならば、皆様どのように答えるでしょうか。地震で亡くなる方がいます。津波で亡くなる方がいます。そういう人たちに向けてなぜ死ななきゃいけなかったのか、その対する答えっていうのは簡単ではありません。ある人たちはこの災いが起こると何か悪いことをしたからそうだったというふうに考える人たちもいます。罰が当たったというような言い方をするわけですけれども、それはすべて因果応報の中で考えられていることであります。因果応報とは、悪いことをすれば悪いことが起こる、良いことをすれば良いことが起こるという考えでありますけれども、当時のユダヤの社会でも因果応報の考え方がありました。それが分かる話がですね、この聖書の中に出てくるんですけれども、ある時ですね、この盲目に生まれついた人に関する弟子たちとイエス様との間に問答があったんですね。その箇所を少し見たいと思うんですけれども、ヨハネの福音書の9章2節です。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか。この人ですか、その両親ですか。弟子たちはこの盲目であることを因果応報で考えているわけです。目が見えないのは誰かが罪を犯した結果だというふうに見ているわけであります。盲目で生まれついたわけですけれども、私もですね、生まれつきで母親を責めたことがありました。私ですね、この太ももに大きな真っ赤なあざがあるんですね。で、小学校の時とか運動する時短パン履かなきゃいけないじゃないですか。で、短パンで隠れないんですね。で、もうその真っ赤なあざが見られるのが嫌で嫌でならなかったんです。で、また一つ生まれつきっていうかですね、この 僕白髪なんですね、まあ、今染めてるんですけれども、小学校中学、まあ、小学校ぐらいからあってですね、小中高ぐらいまでは染めてなかったんで真っ白だったわけです。でそれが見られるのが嫌で嫌でならなかったんです。特に後ろの部分が多かったんで後ろ姿を見せたくないんです。で見られるとですね、言われるんですね、ジジイだって言って。でもそれが嫌で嫌でならなかったんです。で僕お母さん責めたんです。お母さんのせいだって、ね、まあ、息子からそんなこと言われた母親の心考えてみてください。もう、まあ、傷ついて泣いてました、ね、ひどい息子だったんです、ね、じゃあこれ本当に母親のせいだったのか、母親の罪だったのか、神様の視点違うんですね。3節、イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の業がこの人に現れるためですというふうにおっしゃる。これ誰の罪でもない。これがこの3節がイエス様の生まれつきに対する理解なんです、考え方なんです。でこの後イエス様はですね、泥をですね、この自分の唾を吐いてコネコネしてですね、その練った泥をこの盲目の男の目に塗るわけです。そうするとですね、目が見えるようになったんですね。そこに神の、ここに書いてあるようにですね、神の技が現れました。そしてこの盲人は救い主イエス・キリストに出会うことになったのです。この男にとっては目が見えないということは災難のように思えたかもしれません。しかし災難と思えることは神の技が現れるためにある、そしてその技を通して神様と出会うために起こるものであるということなんです。決して因果応報などではありません。ですから私たち、神様の御心を知れば私たちは災難をも、これ希望を持って受け止めることができるわけです。しかしこの災難と思われることが死をもたらす場合はどうなのか、津波洪水交通事故で亡くなるケースはどうなのか、まあ、本文のケースにおいてはですね、ピラトによってあるガリラヤ人たちが殺されたんです。またシロアムの塔が倒れて18人の人が死んだんです。みんな生きていない。もはやその人自身に神の技が現れることは期待できないわけです。では死ぬほどまでのことはやはり罪の結果、因果応報なのか。それに対してもイエス様何と答えられたかというと、13章3節ですね、そうではない、私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますというふうに言うわけです。罪深かったから死んだのではないってイエス様はおっしゃいました。死に至る災いであっても因果応報ではありません。罪深い人にも罪深くない人にも災いっていうのは襲ってきます。クリスチャンであってもクリスチャンでなくても、災難っていうのは起こるんですね。で皆さんどうでしょう、最近のその災害のニュースを見てどう思われましたか。自分でなくてよかったというふうに思われるでしょうか。もし私たちが他人事のように思っているならば、イエス様は何とおっしゃられるでしょうか。それはあなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますということです。悔い改めというふうにここに書いてありますけれども、悔い改めとは神様を抜きにして自分の判断基準で考え行動していたことをやめて、 神に心を向け直して、神様の基準で判断し行動することを決意、決心、決断することです。それが悔い改めです。自己中心から神様中心に心を変えるということです。皆さん、神様中心でなければ滅びるんです。まあ、滅びると言いましたけども、これ肉体の死を迎えるのはクリスチャンであってもクリスチャンでなくても同じであります。この滅びは肉体の死のことを言っているのではありません。魂の滅びです。霊の死です。皆さん、悔い改めなければ魂が悲惨な形で滅んでいくんです。皆さん、これ信仰を持たなければ目に見えるものを通してでしか物事って理解することができないんです。ヘブル11章1節にもこう書いてあります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるもの。では信仰を持たない人に対してどのようにしてこの魂が滅んでいく、霊が死ぬというこの霊的事実を伝えるのか。それは目に見えるものを通してなんです。神様は目に見える災難を通して霊的なことを私たちに教えているんです。目に見える悲惨な死を通して目に見えない永遠の死の怖さを神様は私たちに教えてるんです。災難を通して霊的な現実を見なさいっていうふうに教えてるんです。ですから私たちいろんなこの災害やこの災難を見るときに、それらを自分のこととして捉える必要があるんです。自分のこととして、そういう人の不幸や、ね、災難を見てですね、これとやかく言っちゃダメなんです、その人のことを。人が罪深いかどうかっていうのはあなたには関係がないということです。ルカの福音書の6章37節にですねありますね、裁いてはいけません、そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません、そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい、そうすれば自分も許されます。これ逆を言えばですね、この人を見て裁くならばあなたも裁かれる、罪に定めるならあなたも罪に定められる、許さなければあなたも許されないということです。ですから私たちは何か起こったことを見て、その人の罪を暴いたり、その人の罪を責めたりすることはするべきではないということですね。でまた、そういう災いを見たときにですね、この将来何かのためにこの災難が今あなたにとっては必要だったのよという必要もないということです。これが将来用いられるかもしれませんなんていうことも言う必要がないということです。まあ、励まそうとしているのは分かるんですけれども、本人が自分で悟るならまだしも、これ周りから言う必要ないんですね。そういうこと、これ目にするこの災難を前にしてですね、この私たちがすることは人の不幸を分析することではなくて、自分の罪を悔い改めるということなんです。また人だけじゃないんです。神様のこともああだこうだ言わないってことなんです。神様がよく言われるのはですね、神様がいるんだったらなぜ戦争が起こるんだとか、なぜ飢餓で飢え死にしていく子どもたちがいるのかとか、これよく聞かれます。神様が愛の神様であればそんなことあるはずがないでしょうって。ひどい神様ですよ、そんな神様信じたくないですという人たくさんいますよ。でも神様は いちいち災難が起こる理由を説明しません。ただその災難を前にして言われることは、悔い改めなければあなたも同じように滅びるということなんです。それだけなんです。この13章の今の読んだ話を聞いてですね、この箇所クリスチャンに向けて語られますか、語られていますかとか、またそれともまだ信仰を持ってない人に対してですかという質問はなしです。そういう質問はなしです。それってこれ、一度悔い改めてイエス様を信じれば永遠の命を受けているわけですから、自分には関係ないですよねって言ってるのと同じですよね。そういうふうに思うならば、これイエス様にガリラヤ人の災難を報告してきた人たちと同じなわけです。それでは悔い改めがまるで他人事のようになっているわけです。ですから私たちはクリスチャンであっても信仰を持っていても、この箇所を自分のこととして捉える必要があるんです。皆さん、安全なところを歩みましょう。その意味は、日々悔い改めて滅びから遠ざかるということです。悔い改めなかったら滅びなんです。じゃあどうするか、悔い改めて滅びから遠ざかるんです。私たちは、そして私たちは悔い改めることによって自分の命が保証されていることを実感することができるんです。皆さん、悔い改めることがなくなってくると、救いの確信ってだんだんだんだん揺らいできます。で、悔い改めないっていうことは危険すぎるんです。かろうじて救われるような危うい生き方を神様は私たちに望んでおられません。皆さん、最後に悔い改めたのいつですか？悔い改めることができる、この柔らかい心を持つ、このことがですね、皆さんの命の保証になっていくんです。悔い改めることのできない心っていうのは非常に危うい心だっていうことを、これ忘れちゃいけないと思うんです。ですからさっき、いつ悔い改めましたって、1ヶ月前、1年前の話をしてるわけじゃないんですよ。今日の朝の話をしてるわけですよ。でイエス様はですね、この問答の後にですね、次このブドウ園の例え話をされるわけですけれども、そこもう一度お読みしますね。6節から9節、もう一度お読みします。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか？番人は答えていた。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメだったら切り倒してください。なんでブドウ園なのにイチジクの木なんだろうという疑問はさておき、ブドウ園の主人は3年の間何の実も結ばないイチジクの木を見てですね、切り倒してしまえっていうふうに言うわけです。それに対してブドウ園の番人は、もう1年待ってください、もう1年肥やしをやってみます、それでもダメだったら切り倒してくださいっていうふうに願い出るわけです。これ先ほど殺されたガリラヤ人やシロアムの塔が倒れて死んだ人たちと何の関係があると思いますか？この話、これ悔い改めです。やっぱり悔い改めなんです。 まあ、この例え話、これ主人というのは父なる神、また万人はイエス様、一軸の木は人間を表しているわけですけれども、この例え話聞いているのはユダヤ人です。イエス様がこのユダヤの地において公に宣教活動されてから約3年経っているわけですね。この間に悔い改めてイエス様を信じて救い主と信じたユダヤ人の数というのはそれほど多くはありませんでした。しかしイエス様はさらに忍耐して何とかユダヤ人を救いたいというふうに願っておられるわけです。しかしこの例え話を聞いても悔い改めることなく滅びていったユダヤ人が大勢いたわけです。要するに一軸の木が切り倒されることが実際に起こったわけです。皆さん、木が切り倒されることは災難です。しかしこの災難はこれ自らが招いた災難です。彼らには災難を逃れる道が用意されていたし、時間も用意されていたわけです。しかし逃れる道を彼らは選ばなかったわけです。今このお話を聞いている皆さんはまだ滅んでいませんし、切り倒されてもいません。時間的猶予が残されている中に生きているわけです。滅びに至るまでの猶予期間があります。この間に悔い改めることができれば無罪放免です。しかし悔い改めることがなければ滅びです。イエス様の願いははっきりしているんです。あなたが生きている間に悔い改めて実を結んでほしいということなんです。まあ、実を結ぶということは神様が願っておられるような人格を形成してですね、神様が喜ばれるようなことを行う、神様中心に生き方を変えるということです。イエス様はただ実を結べと言って指一本触れないようなお方ではありません。イエス様はいつもですね、懇切丁寧に肥やしを巻いてくださっているわけです。ですから悔い改めることができることも実を結ぶことも主の助けがあって初めてできることなんですね。肥やしがあって初めてできることなんです。肥やしがなければ何も起こりませんよ。ですから皆さん、悔い改めに導かれるならば主を賛美してください。実を結ぶ機会が与えられたのであれば主を褒めたたえてください。肥やしがまかれたことを忘れるならば悔い改めも実を結ぶことも自分の思いや力によって行った自分の技、自分の働きになってしまうわけです。それは自分がしたことを誇る罪を犯してしまうことになるわけです。皆さん、この主の働きや助けというのは隠れたところにあります。隠れているから分かりにくいんですね。私もですね、これ信仰を持っていなかった時、全くこのイエス様の働きが分かりませんでした。でも今振り返ると、あ、さまざまな肥やしがあったなというのは分かるわけです。それはイエス様を信じている人たちのそばに自分を神様が置いてくださった。その中でイエス様の証を聞きました。その中で信仰者の生活っていうものを見させていただきました。また信じていなかった自分にもこの聖書が与えられて読む機会が与えられた。これも肥やしです。また、信じてない時に聞いた賛美も自分の肥やしになったんです。で、これらの肥やしがあって初めて悔い改めてイエス様信じようという思いに導かれたんです。 私が言うのもおかしな話なんですけれども、イエス様喜んだと思うんですね、僕が信じて。ちょっと皆さん想像してみてください。この自分の家の庭にあった木が長年実を結んでないんです。そこが立ってる木が。でもそれでもお父さんはこの肥やしを巻き続けるわけです。やり続けるわけです。するとある日、こう木を見るとですね、実を結んでいるわけです。お父さん大声を上げてですね、言うんです。お母さんって、平かなえらん庭に出てきなさい、実を結んでるよ。お父さん興奮状態です。長い間、自分の場合はですね、約25年間ですけれども、実を何もつけなかった木に実が実ったんです。25年間何もなかったところ、これイエス様めちゃくちゃ嬉しかったと思うんですね。もしかしたら翌年には切り倒そうと思ってたんだよって言われたのかもしれない。そう思うと、もう肥やしを巻き続けてくださったイエス様に感謝しかないわけです。よく洗礼式の時に天に喜びがあるとか、神の御使いたちに喜びが湧き起こると言われる、ますよね。なんかそのイメージがすごいぴったりきたんです。ここでこの意味がもう以前よりも、この何も実をつけなかった木に実がなるっていうので、この喜びがなんか少し分かったような気がするんですね。この中にはですね、以前の私のようにイエス様救い主として信じておられない方もいるかもしれません。しかし今日ここにおられるということは、イエス様がその方に肥やしを撒いていてくださるということです。私の肥やしのイメージっていうのは糞尿なんです。僕はですね、これ農家の育ち、富山の農家の育ちです。本当にこの畑にですね、糞尿が撒き散らされるのを見て育ったような、小さい頃だったんですね。だから臭いんです、肥やしは臭いんです。でもしかしたらこのイエス様信じれない、そういう状態っていうのはですね、この肥やしの匂いがきつくてきつくて仕方がないっていう、そういう状態かもしれない。ですからクリスチャンと呼ばれる人からちょっと距離を置きたかったとか、イエス様について話されるのが本当に嫌だったとか、匂いがきつすぎて、で教会の前までは来てもですね、中には入りたくなかったとか、そういうことはあるかもしれない。しかし神様はそれでも肥やしを巻き続けられるわけです。なぜならばイエス様の思いは、限られた時間の中で悔い改めに導き、滅びから救い出したいからです。そのためにイエス様が一番実は一生懸命になっておられるということです。イエス様はいつも最善尽くしてくださっている。私たちは自分たちの熱心によって救われたんじゃないんです。イエス様の熱心によって救われ、実を結ぶことができるようになるんです。だからイエス様も本当に、もうイエス様からしてみればですね、なんでこれだけしててね、実を結ばないのかわからないっていう思いかもしれません。イエス様は皆さんが滅びることを望んでおられません。しかし先ほど御言葉に見たように、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びる。神の忍耐には限界があります。 タイムリミットがあります。本当に実を結ぶことがないと判断されたときは切り倒されます。永遠の死です。永遠の滅びの宣告です。地獄です。聖書はただ存在しているだけで尊いとは言わないんです。でもこれ神を知らない人にとっては受け入れがたい真理だと思うんですね。あなたの存在そのものが尊いよというふうに言われるのはよく聞くわけです。まあ、道徳でもそういうふうに教えられるでしょう。あなたの存在そのものが尊い。しかしこの例え話が語るように聖書は言うんです。ただ存在しているだけならば切り倒されてしまうって。神の裁きは厳しいです。イエス様がもう一度この地に来られて完全な神の国を完成させるということが聖書には予言されています。その神の国に存在することが許されるのは悔い改めるものだけなんです。悔い改めるものしかそこにはいないんです。また私たちはこの地においてはですね、実を結ぶことを期待された存在であるということです。ここにおられるほとんどの人はクリスチャンの方でありますけれども、イエス様を信じた時の悔い改めっていうのは初歩です。初歩。問題は初歩だけで終わってませんかっていうことなんです。初歩が出たら当然それに続く歩が出てくるわけです。本来であれば豊かな実が続々と現れてくるはずなんです。実というふうに言いましたけれども、実を聞いてすぐに思い出す聖書箇所皆さんあると思うんですね。御霊の実です。御霊の、ガリラヤで、ガラテヤ、5章22から23節、皆さんでお読みしましょう。せーの。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。これらの人格上の実をつけることがイエス・キリストに似たものに作り変えられていくということです。この実が期待されている。皆さんはこれらの実を結んでおられるでしょうか。これらの実を結ぶことを邪魔しているものがあります。それは罪です。罪が邪魔しているから愛がないこと、喜びがないこと、平安でないこと、寛容でないこと、親切でないこと、善意のないこと、誠実でないこと、柔和でないこと、自制のないことを平気でやってしまうわけです。それ罪の問題です。じゃあどうすればいいのか。それは悔い改めるということです。実を結ぶポイントは悔い改めです。悔い改めは罪を取り除きます。罪さえ取り除かれればイエス様の肥やしが効いて豊かに実を結ぶことになるんです。多くの実を結んでいる人は実は多くの悔い改めしている人ですよ。皆さん、悔い改めはマイナスをゼロにするのではありません。マイナスをプラスに変える実をつけさせるパワーが悔い改めにはあるんです。悔い改めないことは実を結ぶ機会を損失しているということです。そんなもったいないことをしててどうするんですかっていうことです。神様は皆さんの人生に多くの実を見ることを期待して今日も肥やしを巻き続けてくださっています。 皆さん、悔い改める時ですよ。今私たちが悔い改めるならば、今まで見ることのなかった豊かな実をこれからの人生に見ていくことができる。罪さえ取り除かれるならば、そこから花が出て実を見ることができるようになる。今悔い改める時だと思うんです。今こそ悔い改める時、私たちは主に身を期待されているということを忘れてはいけないと思うんですね。この今のままでいいっていうことなんか絶対ないんです。もっと主に用いられるようになる、それは悔い改めから始まります。ですから今私たちは主の前にへり下って、頭を垂れて悔い改めの祈りを捧げたいと思います。お祈りしましょう。今ですね、心に本当に主を迎えてですね、今こんな私ですけれども変わりたいって、もっとこれからの人生に実を結んでいきたい、そのために悔い改めますということはですね、その場でお立ちください。でまたこの自分中心の生き方、悔い改めてこれからはイエス様を信じて神様の中心の生き方をしていきたいと思う方もですね、お立ちください。今共に祈り、この悔い改めの実を主に期待して祈りたいと思います。お祈りしましょう。主をどうぞ、今ここに立っている者たちがいます。悔い改めて、これから新たな人生、新たな実を結ぶそのような人生を歩んでいきたいという思う者たちがここにいます。どうぞ主よ、罪を取り除き、そこに神様の愛を、力を注いでくださって、新しいものとして生きることができるように、どうぞ一人一人を導いてください。私たちのこれからの人生はさらに実を結ぶ人生であります。豊かにされていく人生であります。今このところでイエス様を受け入れるというふうに決心した方もおられます。どうぞしよう、その方のこれからの人生に新たな豊かな実が実らされていきます。主が肥やしをまいてくださっている、主の熱心によって私たちは変えられていく、その神様の御手を感謝いたします。働きを感謝いたします。その御手に委ねて私たちは主と共に歩んでいきます。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。